はい、今夜も始まりました2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生よろしくお願いします。
お願いします。
まあね、もう僕と黒猫先生も今ちょっと高校球児の気持ちというか、
ええ、
燃え尽き症候群みたいなところがあると思うんですけど。
いや、そうでもないですけどね。
いやいや、これずーっと縦軸で、2箱目のパンドラの縦軸としてずーっと言ってきた野島信じないとか、こう、先週で終えて、やっぱこう、一段落したと思うんですよね、お互い気持ちの中で。
あ、うん、あ、はいはいはい。
つきものが取れたというか、
ええ。
まあ同時に手応えも感じつつ、お互い。
うん。
だから、やっぱり、こう、新たな目標、301回から400回に向けて、
ええ。
新たな縦軸みたいなものが必要かなって思ってるんですけど。
縦軸だと思ったことはないんですけど。
でも散々降ってきましたから。
まあまあそうですね、もう、数年前から言ってますよね。
うん。ちょくちょく名前出している、有名人の方ってね、何人かこう、山本浩二さんであるとか。
ええ。
うん。
いつかやっ、山本浩二。ああ、はいはいはい。
いつかやったるぞっていうのをずっと言ってきてるんで、それがやっぱ伏線になってきてるし、それが言霊ポッドキャストであるゆえんだと思ってるんで、
ええ、
やっぱ最終回は山本浩二に突撃するで終わるっていう。それはなんとなく僕だから決めてる。
最終回はそう、あの、生配信で、ツイキャスで終わります。ええ、
そうそう、事務所どこか知らないですけど、事務所の前行って、
ええ、
ツイキャスとか全部やって、
ええ、
終わるっていう感じに、まあなんとなく、二人の感じで、頭の中で描いてるってのあるんですけど、
ええ、
まあまあそれもあるし、まあ新たな縦軸を探していく旅かなっていうふうに思ってるんですけど、まあ新たな気持ちでね、今週からやっていきたいなと思ってるんですよ。
はい。
で、まあもう一つそのハニバルレクチャーっていうポッドキャスト、殺人鬼紹介ポッドキャストをやってるんですけど、そこもちょっと一旦お休みさせていただいて、
ええ、
そこもリフレッシュさせていただこうかなって思ってまして、
はい、
いろいろこうね、二人でまあ新しいポッドキャストやるのか、YouTube やるのかわかりませんけど、
ええ、
いろいろ考えたいなって思ってるんですけど、
はい、
あの先週 YouTube で。あの、取り下ろしの動画じゃないな。音声出したんですけど。黒猫さんの、人名が特に出てこないから、それをまあ僕がチェックしてあげるっていう動画なんですけど。はい。ちなみにあの動画見ました？
動画はちょっとまだ見れてないんですけども。
あのぜひ見てほしいんですけど、めちゃくちゃムカつくシーンがあるんですよ、あの動画の中に。
いやいやいや、どういうことですか？
なんか黒猫さんが、結果出そうとしてるのかわかんないけど、めっちゃ寒いシーンがあるんですよ、うん、動画の中で。ちょっとそれも、カットせずにそのまま出しましたけど。
い
や、
そんな記憶ないな、別に。
第3問か4問あたりで、あの、夢がもりもりの中に出てくる、そのまんま東さんの相方の、タレントは誰でしょうっていう僕が人名クイズ出した時に、その、夢がもりもりの、レギュラーメンバーの中でのあたりで黒猫さんが、
うん、
イモリ泉って言うんですよ。
ああ。言ってたかも。
イモリ泉って言うんですよ。何、うん、すか誰ですか、いや、イモリ泉って3回言うんですよ。え、イモリみゆきですか、いや、イモリみゆきって言うんですよ。それも違うんですよ。だから、なんだこいつ、くっそ気持ち悪いシーンが残ってるって。
いやいやいや。
面白くもないし。せめて、イモリミユキでしょ。イモリ泉っていう、現存しない人間の名前を3回も言って、しかも面白くないっていう。
間違えたんです。きっちり1回目で言ってれば、もうね、大跳ねしてたんですけどね。欲しいことしたわ。
いやいやいやいや。もう、マジで思んない方に老化しとるやん。
いやいやいや。出てたんでしょ、だって、実際は。
いやいやいや。ちょい間違い多いんですよ、黒猫さん、実際。
ええ。
じゃあですね、黒猫さん、暑くなってきたじゃないですか。
ええ。
そろそろ、不思議体験メールが集まってくる時期ですので。
あ、そうなんですか。
はい。皆さんも、忘れられない不思議体験、思い出したら、こちらの方にメールを送ってください。僕と黒猫さんが考察して、引っかかっているところをこう取り除いてあげるっていう作業はできるので。
はい。
読ませていただきます。引き金先生、黒猫先生、こんにちは。以前、性癖発表会と忘れられない不思議体験にメールさせていただいた48です。二度も読んでいただき、すごく興奮しました。二回とも誇張なしに10回は聞き直しております。今回も、48さんが前どんなメールくれたかちょっと検索していいですか？
はい。
なんだろう。あ、深夜に電話がピーポーパッポーピーって鳴るやつだ。
ああ、ああ、ああ、はいはいはい。
うん。
中古の電話。
そうそうそうそう。勝手に電話がかかってたってやつね。その方から、不思議体験まだまだあったそうなので、そしてですね、前回お送りさせていただいた自宅の家電の会の不思議体験ではありませんのでって書いてありました。
いや
無駄な時間でした。すいません。
やめてください。はい。
今回ホラー要素の低い不思議体験です。最初にお断りしますが、薄い内容ですのでご容赦ください。あれは私が車の免許を取得し、ようやく若葉マークが取れた頃だと思うので、20年近く前のことです。両親と一緒にドライブに行こうということになりました。当時、実家は大阪にあり、和歌山県の熊野那智大社に行くことにしました。私がハンドルを握り、父が助手席、母は後部座席に座ります。当時は今ほど高速道路やバイパスがうまくつながっておらず、下道で走っていきました。カーナビもなく、車に積んでいるマップルを開いての運転です。途中で道に自信がなくなり、間違った道を走っているような気持ちになりました。周囲に民家などがない道だったのですが、一軒だけ大きな家が建っている箇所に来た時に、私は車を止め、道を聞くことにしました。マップルを持って、擁壁の階段を上がり、民家の庭に入ります。塀などはありませんでしたが、そこだけきれいに草刈りされていたので、敷地内だと思われました。きれいな建屋に縁側があり、そこに一人のおじいさんが腰掛けていました。私は頭を下げて、すいません。ちょっと道を教えてほしいんですが、と声をかけながら、そのおじいさんに歩み寄りました。この道ってここで合ってますか？と、地図を指で押さえながら、ふと相手の顔を見て、ぎょっとしました。そのおじいさんの目の瞳孔が、縦型だったのです。猫の目と同じです。これ、嘘でも作り話でもありません。100% 私の実体験です。本当に猫と同じような、縦型の瞳孔だったんです。しかし、私はここで変な顔をしたら失礼だと思って、気づかないふりをして話を続けました。道は間違っておらず、うん、ここだよ。で答えをもらったので礼をしてすぐに退散しました。おじいさんは目以外は至って普通の人でした。この話は今まで誰にもしたことがありません。両親にも話をしていません。あの当時すでに縦目になれるコンタクトレンズなどがあったのかどうかわかりません。あったとしてもおそらく見た感じ70歳を超えていそうなおじいさんがそれをするとも思えません。ファンタジーの世界ではよく見かけますが、リアルで存在するのを私は直で見たので知っています。人間の目が縦型になることってあるのでしょうか？そういう奇形ってあり得るのでしょうか？あり得るから、あのおじいさんは縦目だったのでしょう。 それを見たからといって、私の身に何か起こったこともないし、ドライブも何も問題なく終わりました。長々と書きましたが、私が奇妙な目の人を見たというだけの体験談でした。最後に、お二人のポッドキャストを強く応援しておりまーす。
語りかけが多いな、なんか、最後。
え？
ああ。
縦目。
いやー、途中まではね、うん、道に迷った途中で、レイヤーのおじいちゃんに出会った話なのかなと思ったんですけども。
早
っ！がっつり否定されたんで。
20年前。
うん。
え、こういう、その病気ってあんのかな？
縦目？
うん。
になる？
てか、縦目になってたとこで気づく？気づくか。
まあ、目見て喋るタイプの人は気づくでしょ。
猫だなって思うか。
俺気づかないな、多分。
俺も多分気づかないと思うな。極力知らないおじさんの目は見ないようにしてるんで。
ああ、怖いもんね。猫男爵だったってこと？
有吉？なんか、安倍貞夫さんも猫みたいなのやってなかった？
ああ。
え、安倍貞夫って縦目じゃなかったっけ？
いやいやいや。え、何？ノーメイクで？
うん、なんか、特徴的な目してるよね。
まあ特徴的な目だけど。
猫みたいな。
猫やんって思ったことはないんで。
ああ。
当時70ぐらいってこと？
20年前に70歳ですね。
じゃあ、だから、戦争経験者ってことですよね、そのおじいちゃんは。
ああ、そうだね。
だから、戦地でなんか、
うん、
銃弾か何か受けてそうなっちゃったのか。
あ、じゃあ、後天的なものだと捉えてるってことね、うん、黒猫さんは。
まあ、そうですね。
僕は、妖怪だと思います。ゲゲゲの鬼太郎に。
いやいやいやいや。
猫娘の男版。
猫おじさん？
猫じい。
いやいやいや。猫じいその辺に座ってないだろうよ。
だから本来人が来るようなとこではないわけよ。だって人がいないし家もこれ一軒だけって言ってるじゃん。
ええ。
で、草が刈られてたから人が住んでるって気づいたけど、本来、人が迷い込むようなところではないわけよね。で、たまたま何の因果か、うん、千の千尋のオープニングみたいに、たまたま入り込んじゃって、
うん。
で、おやおや、珍しいお客さんだね、みたいな感じで、
うん。
まあ多分悪いものじゃない、悪い人じゃないっていう風に思ってもらったんじゃない ?48 歳、48君は。
ああ。
だから多分本来逃げるんだけど、妖怪は人間から。
うん。
お猫爺は、
うん。
話聞いてあげようって思ったんじゃないかな。だからすごいいい体験だと思う。
ああ。
もしね、家まで行ければね、猫娘に会えたかもしれないですけど。
ああ。
うん、お茶でも
飲ん
で。
パパなんだ。
パパの方ですね、これ。
人間界に溶け込んでるってこと？猫おじさん。
まあだから。
ある程度。
だから本来人間が住んでないような奥まった場所ですよ。うん、そこまで行っちゃったんだよね、道に迷って。
そもそもマップルあって迷うって何なん？
だそこがおかしいじゃないですか、まず。そこが変なんですよ。
ええ。
迷うわけないじゃないですか。
おかしいですよね。
うん。
ね、
で、もう一点変なとこあったよね。
もう一点
変なとこあったね。縦目の、
はい。喋り方ですか？
いやいやいや。喋り方は俺が勝手に言ってるだけなんだけど。縦目のおじいさんを見てびっくりしたのに、
うん、
車に戻って両親にその話をしてないっていうところ。
いや、なんとなくしたところで、どう、 何言ってんのって言われて終わりでしょ、でも。
いやいや、なんとなく自分の中で、その、うん、あんまりこうバカにしちゃいけないというか、広めちゃいけない話っていうことに気づいたんでしょうね。その、
あ、
守らなきゃって思ったんでしょうね、その妖怪の緑を。
ああ。
自分の中で、48くんも、うん、あの、20年前に、18歳とか20歳ぐらいでしょ、車運転してるってことは。
ええ。
じじいじゃないかよ。クソじじい。
じじいですよ。クソじじいです、ほんとに。
今40歳ぐらいなんだけど、その当時ね、
うん、
20歳ぐらいだった若者の時に、
うん、
気づいたんでしょうね、その人間が、そのどやどや入っていって壊しちゃいけないっていうことに。
はあ。
どっかで気づいたから、親に言わなかった。
か、ほんとに、ええ。最先端を行くレイヤーのおじいちゃん。
何のレイヤー、何のレイヤーしてんの？
え？いや、ね、猫が出てくる作品なんじゃないの？
ね、ないじゃん。当時。猫が出てくる。
いや、バロンとかさ。
ああ。
うん。
え、ちょっと待って。猫の恩返しってちょうど20年ぐらい前じゃないか？
そうですよ。
アレクサ、猫の恩返しって何年の映画？
猫の恩返し、2010年も前か？
え？
違う、耳を澄ませばですよ。耳を澄ませばじゃないか。バロンってそれでしょ。
もっと前じゃないか？
むしろ。
バロンのコスプレしてたら気づくと思うんだよな。白いスーツ着て、ステッキ持って。
いや、今から着るところだったんだ。ようやく、そう、コンタクト入れたと、タイミングで来たんだよ。48さんが。
ああ、ちなみに黒猫さんって和歌山の、おばあちゃん、和歌山の人じゃないですか。
和歌山の木田辺です。おばあちゃん。
熊野那智大社っていうのは。
全く知らないです。聞いたなべしか行かないので。
これ何の神社か、何系の神社か調べてみようか。
やっぱあの、レイヤーの聖地。レイヤーの神様。
最近。
だったらもう確定ですけどね。
最近でしょ、そういう滝に広がっていったのは神社が。
まあ、うん、レイヤー説か妖怪説。
古来、当社は、ご祭神のご神徳により、結びの宮と称され、人の縁だけではなく、諸々の願いを結ぶ宮として、崇められました。那智御滝は、自然を尊び、延命息災を祈る人が多く、また、八田ガラスの縁起により、お導きの神として、交通会場の安全の守護を祈り、さらにご神木の樫の木は、無事、息災を表すものとして崇められています。うん、熊野の自然とともに、神々の恵み、深いご神徳のある神社でございます。ということで、ヤタガラスでした。
ヤタガラスって言われても。
ヤタガラスのおじいさんでした。
うん、いやいやいや。化身じゃね、ないでしょうよ、カラスの。
人の縁を結ぶ神社ですね。
うん、それかも、自主トレ中の、劇団四季の大御所説。
ああ。
もう出てきました。ええ。
あ、キャッツって、縦目コンタクトってみんなやってんのかな？
いや、いや、だコンタクト入れたところで見えねえからな。がっつり猫の紛争だと思いますけどね。キャッツは。
入れてんのかな？
あ、がっつりあの、フェイスペイントしてません？ CM とか見ると。
してるしてる。
ああ。
ヒゲ。ヒゲ、左右にヒゲ。
ええー。いや、してるしてる。あの、コンタクトしてます。間違いなく。
おー。
うん。
じゃあ劇団四季の。
いやいやいや。まだ出るんですか？劇に。
劇団四季関係の人なのか、キャッツ関係の人なのか。
ええ。 その時期と、その、キャッツのロングランの時期が丸かぶりだったらもう確定です。けども、
確かに。
キャッツ説も出てきました。
いやー、考察がはかどるな。
いや僕の中では二択ですけどね、もうレイヤーが、指揮か。
俺は、猫 G か劇団四季。
いや。なんで逆にレイヤー消してんだよ。
それは絶対ないわ。20年前におじいさんがレイヤーやってるっていうのは。ただ黒猫さんってナルトもハンターハンターも読んでないじゃないですか。
ええ。
そういう瞳を持った一族っていうのがいて。
シャリンガン？
あ、そうそう、シャリンガンを代表して、
うん、
白眼とか、リンネガンとか出てくるんですけど、いろんな目が。
ええ。
で、ハンターハンターもクラピカがそういう目の、珍しい目の一族なんですけど、
うん、
で、その奪い合ったり、
うん、
その目を生きたままえぐられたり、
うん、
殺されたり、高値で取引されたりするんですよ。
うん、
だから、すごい迷うわけない田舎道で、その、入り込んじゃってマップル持ってるのに、
うん
で、道わかんなくなっちゃって、そこで出会った、唯一一軒だけある家のおじいさんが、その、建目っていうのが、うん、なんか僕の中で、
うん、
そういう、もしかして一族の末裔なのかなっていう。能力を持って、能力を持ってしまった一族の、末裔。
決定限界？
あ、そう。知ってんじゃん。
知ってますか、それは。
決定限界なんじゃないかなっていう。
おびとおじいちゃんってことでよろしいですか、じゃあ。
あ、そう。だから、現実に誘い込まれなくてよかったです。で、出られなくなっちゃいますからね。
ああ。確かにね。
だから、和歌山とかあって、その伊賀とか甲賀とか近いじゃないですか。
ああ。
もしかしたらそういう一族の。
うん。
忍者の末裔。
だとしたら殺されてますけどね、もう。
だから、忍んで生きてんの
よ。見つけた時点でね。
忍んで生きてんのよ。
うん。よく殺されなかったよ、じゃあ。48段は。
だから、なんとなく言っちゃいけないんだろうなっていう空気をこう、悟ってるあたりがこう、マジなんだよね。その後がガチなんですよね、この話。
ああ、
うん。ちょっとお父さんお母さん聞いてよってなってないっていうのが、ガチなんだよね。察したわけよ、おじいさんから。
でも特に恐怖心とかは抱かなかったっていう。まあもう、ほぼほぼレイヤーで確定だと思います。
一番ないって。一番ないのよ、レイヤーの説が。えなこって何県出身？
和歌山です。
ああ、じゃあ。
いや、わかんないですけど。
えなこのおじい様。
まあ本当に、はるかに、電話の話よりはるかに、怖いです。
あ、こっちの方が？
ええ。ただの動作不良なんで、電話は。
いや。48さん、これ、2回ともマジじゃないですか。
いや。
二言もマジやん。だから一個体験しちゃうって言うとたまたまなのかなって思うんですけど、もう僕も何個か体験しますけど、その二個以上体験しちゃうって、それガチだから。うん、持っちゃってるもん。
一回目がだからね、電話の動作不良で二回目が、レイヤーですか？
しかもこれあれだね、かなり近い時期に起きてるよね。二十歳前後で二個体験、トントンって体験してるっていう。
うん。
まあ、その性癖発表会と忘れられない不思議体験は、もう誇張なしに10回は聞いておりますって言ってますけど、ね、今回は、1回で終わりそうですね。今回はいいかな。で、夜中、勝手に電話がかかって、猫 G に会ってしまうっていう、こんな数奇な運命あります？ よかったですよ。48さんの心を癒してるんであれば、僕らが。もうね、大変な人生歩んでる。
多分、ベンジャミン・バトン見ても、なんだ、何も起きてねえじゃんっていう。感想
に。俺の方がよっぽど数奇やん。でも、ようやく若葉マークが取れた頃に、両親と三人でドライブに行くってすごいね。
ああ。
うん。
取り立てで。
いいことだね。
うん。すぐ迷って。うん。
カーナビもなく、当時はカーナビもなく、マップルを開いての運転です。
マップル使ったことないけどな。
ないな、民家がない道なんですよ。一軒だけ大きな家があって、他は民家がないんですよ。
どこに向かってたんでしたっけ？それは。
実家が大阪で、和歌山の熊野大社に向かって、
うん、向かってた。
大阪から和歌山に向かう途中。
そんな小道に入るんかな。
で、迷ったからおじいさんにここで合ってるんですかって聞いたら、うん、うん、合ってるよって言われたの。
まっすぐ行
っていいよと。おかしいなって、絶対おかしいなと思って聞いたのに、
うん、
合ってんだって。
ああ、
もう。どういう人生？
いやいやいや。
めちゃくちゃじゃないですか、人生。
どういう人生っていうか。機械にも人にも恵まれない人生です。
いやいや。黒猫さんの意見は、劇団かレイヤーなんで、
うん。
すごい出たがり おじいさんとかね。
ええ。
うん。すごい芸能に興味津々のおじいさん。
はい。
うん、ファンタジーではよく見かけますが、人間の目が縦になることってあるんでしょうか？
はい、あります。小道具です。
あるんだろうな、マジで。その、猫コンタクトレンズって。
いや、そりゃあるでしょう。
あるでしょうね。
そりゃありますよ。
ゾンビみたいな真っ白になるコンタクトレンズあるもんね。
ええ。あります、あります。
なんでそんな何でもない日にクソ田舎でそんなコンタクトつけてんだよ、腹立つな。間違って買ったのかな、マジで。あ、半額やんと思って買ったのかな。っていう感じでしたね。ちなみに黒猫さんってあれなんですか？ YouTube で都市伝説とか怖い系のやつって見るんですか？
いや、やりすぎ都市伝説は、見てますけども。
あ、ミスター都市伝説。
うん。
関明夫？
そう。
お前好きだもんな、関。関ルバーグ。
まあまあ、嫌いじゃないですよ。
なんか都内のどっかでカフェやってるらしいよ。
ええー。
2階建ての、なんか俺、YouTube かなんかで見たけど。
高円寺で見かけたことありますけども。
ああ、じゃあその辺かもしんない。あ、関さんすぐわかりそうだね。濃いから。
ええ。
YouTube とか人気なやつ見ないですか？怖い系の。俺は苦手だから見ないんだけど。人気、
あんまりかな。
うん。ホラー映画は全然見れるんでしたっけ？
ホラー映画も、ガンガン見ます。
あ、ガンガン見れるんだ。
ええ。
ホラー映画って個人的に邦画の方が怖いんですけど。
ええ。
それこそ邦画見ないんですよね。
邦画見ないですね。
ホラーも洋画の方がおすすめって感じですか、ね、
もう洋画。
ああ。
ええ。
おすすめのホラーあります？
まあ、インシディアスとか。
知らないな。
ええ。
パラノーマルアクティビティなら知ってるけど。
いや、もう最後だけやん、あれ。
あとなんか、おじいさんに、ドントクワイエットみたいな。
ああ。はいはい。あ、それ見てない。
やっぱね、ホラー映画すごい興味あるんだけど、本当に怖かったらどうしようと思って見れないんだよね。う
ん、いやいやいや。女子じゃないんだから。
いや、本当に怖い。
ホラー映画ぐらい見てください。
いやー、ちょうどいいやつだったらいいんだけどね。
おじさんなんだから。
あと、人怖だったら大丈夫なんだけどね。
ああ。
ロストっていう海外ドラマあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
無人島に不時着するみたいな。
ええ。
見てました？
いやー、もう、断片的に。
俺、好きで見てたんですけど、シーズン3ぐらいから、はい、島にどうやら、人食いの化け物がいるみたいな感じになってきて。
うん。
怖いやつじゃん、と思って。
いやいやいやいや。それじ今日ホラーの種類違いを、
ね、そうか、それはただのパニック系か。
ああ、うん、
まあそれだったらまだ見れるんだけど、
うん、ヘデクイタリーとか見てない？
ああ見たいと思ってた。それどうなんですか？
もうめもうめホラーに胸クソが散りばめられてるって感じ。
なんか、あれですよね。漢字のサブタイトルついてますよね。ヘレデタリー。
継承っていう。
継承。あ、それ見てみよう。見ようと思ってたんだ。
タイの、最近見たんだよな。タイのやつ。
タイの映画。怖そう。
乙女の女神のなんとかみたいな。
あ、なんか。
それもなんか継承みたいな感じの。
乙女の
儀式
なんだ。女神の継承みたいな映画じゃなかった？
そうです、そうです、うん。ドキュメンタリーチックの、取材班がなんかそういうたたりとか。
ああ。
ユタみたいな、タイバージョンのユタみたいなやつを取材してる最中に、どえらいことが起きるっていうね。うん、なんか新しいホラーでしたね。
最近テレ東でやってたやつ見てました。石永菊江を探してますっていうやつ。
いや、見てないです。それホラーですか？
ドキュメンタリーっぽくやってる作り物のやつ。
ああ、はいはいはいはい。
だから、公開捜査番組みたいなのが始まって、
うん。
本当のアナウンサーさんと、あと、ラランドのサーヤさんと、
あと、めぐみさんじゃなくて、
元警察の人と三人かなんかで始まって夜中に、石永菊江さんという方を探してますみたいな感じで30分やって、だから、普通に見た人は、何この番組っていうふうに。
まあまあ途中から見たらね、見た人は。
うん。で、それ3週ぐらいやったんだけど、一週目、二週目、すんごい、興味惹かれちゃって、なんかその、出してる写真がめっちゃ怖いのよ。この石永菊江さん、現在生きてたらこういう感じになってると思います、みたいな。AI でやったところ、みたいな。
ああ。
うん。で、私が石永菊江さんをずっと30年探してます、とか言って、その、言ってる人もいるんだけど、その人死んじゃうんだけど。もう死んでるんだけど、その人はね。で、すんごい気持ち悪い写真なんだよ、それ。
うん。
小出し小出しでいろんな情報が出てきて、石永さんの家の近所のものですけど、なんかこの間揉めてる声聞こえましたとか、心霊系 YouTuber ですけど、なんかどこどこで廃屋に入って、そこで変な写真見つけたんですけど、そこになんか石永さんっぽい写真があったような気がしますとか、そういうなんか情報がどんどん集まってくるんだけど、
うん、
なんか全然3週目、
うん。
面白くなかったんだよな。一週目、二週目面白かったのに。
そんだけ揃ったのに、材料は。
なんか全然進まないんだよね。なんか明確なオチもなく終わったんだよな。
うん。見つかってないってことですか？
一週、二週はテレビでやって、三週目は TVer でのみでやったのかな。
ああ。
じゃあめっちゃ怖いじゃんと思って見たら、 全然怖くなかったっていう。だからちょっと見てほしいな。すごい気持ち悪いんだよな、その。
もう、人
バランスが。
ああ。なるほどね。
もしね、気になった方は見てください。
はい。
ヘレデタリー見ますわ。
いや、俺耐えられないと思いますけど。
え？
心が。
でも。
いや、見てください。絶対。
見た目がこう、見た目的に怖くなかったら大丈夫なんですよ。見た目が怖い。怖すぎるとか、グロすぎるとか、キモすぎるっていうのがなければ大丈夫。
あ、
心をえぐってくる系だったら全然大丈夫だと。
ああ、じゃあまあ。
うん。
あるワンシーンを除いて、
うん。
大丈夫だと思います。
ああ。じゃあ皆さんのね、おすすめの、ひきちゃんにおすすめ、黒猫さんにおすすめのホラー映画募集してますんで。
はい。
はい。それでは、皆さん、暑くなってきましたので、不思議なメールお待ちしております。それでは、バイバイ。またねー。
早く終われ。
何にも言ってくれないから。